改めておはようございます。本日説教の奉仕ができますことを感謝いたします。今日の説教題は一つとなるためですとしました。聖書箇所はヨハネの福音書の17章6節から19節です。一つとなるというのは父なる神と御子の中に私たちが入れられる、私たちを共にしてくださるということです。この箇所は父なる神と私たちの間を取りなししてくださっているところで、イエス様の祈りの中で一番長い大祭司の祈りと呼ばれています。この祈りの後すぐにイエス様は逮捕され十字架へと向かわれます。十字架が差し迫っている時にこの祈りを祈られました。この祈りの中でイエス様は神様の中に私たちが入れられ、神様と私たちが一つになることを祈られています。世のものであった私たちがイエス様と同じようなものとされ、永遠の命を持つようにと祈ってくださっています。イエス様が守ってくださいと言われているのも、この世での命や体を守ることではなく、永遠の命から離れさせようとする悪いものから守ってくださいと祈られています。今から永遠の命が与えられたこと、その命がずっと守られていることを感謝し、このイエス様の祈りに耳を傾けたいと思います。祈りの初めの方は、父がイエス様に権威を与えられたのは、私たちに永遠の命が与えられるためであること、そして永遠の命というのは父なる神とイエス・キリストを知ることであると祈られています。そして救いの御業を十字架での死によって成し遂げられ、神の栄光を表されたことを祈られています。十字架での御業はこの祈りの直後のことですが、もう行われた決まったこととしてイエス様は祈られています。そして今日の聖書箇所へと続けられています。今日の聖書箇所、この部分は直接は弟子たちのために祈られていますが、それは私たちに対してでもあります。今からお読みいたします。ヨハネの福音書17章6節、私はあなたが世から取り出して私にくださった人々にあなたの御名を明らかにしました。彼らはあなたのものであって、あなたは彼らを私にくださいました。彼らはあなたの御言葉を守りました。今彼らはあなたが 私にくださったものは皆、あなたから出ていることを知っています。それは、あなたが私にくださった御言葉を、私が彼らに与えたからです。彼らは、それを受け入れ、私があなたから出てきたことを確かに知り、また、あなたが私を使わされたことを信じました。私は彼らのためにお願いします。世のためにではなく、あなたが私にくださった者たちのためにです。なぜなら、彼らはあなたのものだからです。私のものは皆あなたのもの。あなたのものは私のものです。そして私は彼らによって栄光を受けました。私はもう世にいなくなります。彼らは世におりますが、私はあなたの身元に参ります。聖なる父、あなたが私にくださっているあなたの御名の中に彼らを保ってください。それは私たちと同様に彼らが一つとなるためです。私は彼らと一緒にいたとき、あなたが私にくださっている皆の中に彼らを保ち、また守りました。彼らのうち誰も滅びたものはなく、ただ滅びの子が滅びました。それは聖書が成就するためです。私は今、身元に参ります。私は彼らの中で、私の喜びが全うされるために、世にあって、これらのことを話しているのです。私は彼らに、あなたの御言葉を与えました。しかし、世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものでないからです。彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではありません。真理によって彼らを清め、分かってください。あなたの御言葉は真理です。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。私は彼らのため、私自身を清め、分かします。彼ら自身も真理によって清め、分かたれるためです。イエス様はこのように弟子たちに祈られました。本日の説教題としました、一つとなるためにためですというのは11節のところにあります。聖なる父、あなたが私にくださっているあなたの御名の中に彼らを保ってください。それは私たちと同様に彼らが一つとなるためです。イエス様は父なる神とイエス様のことを一言で、私と父とは一つです と言われています。この祈りの中でもその一つであることを、私のものは皆あなたのもの、あなたのものは私のものですと祈られている通りです。そして彼らが一つになるためですというのは、信じる者が集められて一つになるということではなくて、彼らも私たちのうちにいるようにしてくださいと祈られていますように、父とイエス様が一つの関係である、その中に私たちが入ることです。そして一つとされるのは、父と御子のことをただ知ることによってではなくて、イエス様と同じようなものにされるということです。同じようにというのは、イエス様がこの世のものでないように、イエス様を信じた者もこの世から切り離され清められること、また父がイエス様を世に使わされたように、信じた者も世に使わされていること、そのようにこの世から離され、そしてこの世に使わされるものとして同じようにされるのです。この世のものであった私たちも、この世から離され、父と御子の中に入れてくださり、父と御子が永遠であるように、私たちも永遠の命を受けるものとしてくださったのです。9節に、私は彼らのためにお願いします、世のためにではなく、あなたが私にくださった者たちのためにです。なぜなら彼らはあなたのものだからですと祈られています。ここだけを見ますと、イエス様は信じた人だけに父なる神にお願いされているように見えますが、決してそうではありません。それは信じる者が一つにされたことを知り、神がイエス様を使わされたこと、そして信じる者が神に愛されていることを世の人も知ること、そのことがイエス様の祈りです。世のすべての人たちがイエス様を信じることを祈られています。私たちも教会礼拝といえば、集まっている人たちだけのためにと思いがちですが、決してそうではありません。私たちも使わされたものです。まだ教会に加わっていない人たちがイエス様を信じるようになり、そのために教会があり礼拝に預かっています。パウロは異邦人の使徒として素晴らしい伝道をしましたが、それはイスラエルの人たちを見捨てたわけではありません。パウロはイスラエルの人たちのことを頭から離れることはなかったはずです。次のように言っています。すなわち私には大きな悲しみがあり、 私の心には絶えず痛みがあります。私は自分の兄弟たち、肉による自分の同胞のためなら、私自身がキリストから引き離されて呪われたものとなってもよいとさえ思っています。パウロに兄弟たちや一緒に学んだ人たち、また一緒に働いた多くの同胞はイエス・キリストを受け入れなかったのでしょう。その同胞のためであるならば、自分は呪われるものとなってもよいとさえ言っています。救われていない同胞のことが大きな悲しみであり痛みだったのです。そのような痛みを持ち異邦人伝道をしていることをパウロは言っています。私は何とかして自分の同胞に妬みを起こさせて、彼らのうち何人かでも救いたいのです。このように言っています。パウロの異邦人伝道は異邦人のためだけではなく、愛すべき同胞もどうにかして何人かでも一つのものとされるように、その中に入れられるようにと願っていました。後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、目標を目指して走ったと言っているように、パウロは全力で異邦人伝道に走りました。それはイエス様によって使わされ、神様と一つにされた喜びと、まだその一つの中に入っていない同胞への悲しみがありました。私たちも親、子供、兄弟、同僚の人たちでまだ救われていない人たちがたくさんいます。そして私たちも使わされたものです。その人たちの直接の伝道が困難であっても、パウロに習い、今の信仰が、今の生活がその人たちに伝わり、やがてその人たちも救われるためになるようにと祈っていきたいと思います。イエス様はこの世での最後に、このように私たちが一つとされるようにと祈られました。そして今も取りなしてくださって、祈ってくださっています。私たちを一つにされるようにとのイエス様の祈りに感謝いたします。そしてまだ一つとなっていない人たちも、やがては一つとされるようにイエス様にお祈りします。アーメン。